こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今日のラジオでは引き寄せが起こるときに共通していることというテーマでお話をシェアしていきます。実はこのテーマ取り直しております。さっきね、洗濯物を取り込みながら話したら結構途切れ途切れになってしまったりして聞きづらそうだなと思ったので、ちょっと最初から取り直しております。で今ね、子供が2人お昼寝をしているのでちょっと起きないかヒヤヒヤしながらなんですけれど、シェアしていきたいと思います。でね、2回目なんでなんかこう どこまで話そうかみたいな感じになって今いるんですけれど、最近ね、引き寄せが結構私の身に続いて起こっているんですよ。あ、なんか引き寄せてるかもって感じることが最近多くて、それでその共通項を発見したのでちょっとラジオでシェアしようかなと、思って今急遽ねラジオを撮っているんですけど、結論から言うと行動した時に引き寄せがバンバン起きてるなっていう風に感じていて、この行動というよりは運動っていう言葉で当てはめた方がなんか引き寄せにはしっくりリンクするかなって今思ったんですけど、運動って運を動かすって書いて運動なんですよね。なんで自分でなんか寒いからって外に出るのが億劫になったり、人に会いに行くのが億劫になったりして家の中に閉じこもってたら、私が最近感じている引き寄せって一個も、起きてないなって思って、最近だけじゃなくて過去、あ、こういう引き寄せもあったなっていうのもなんか、あ、引き寄せてる私って思った瞬間ってだいたい体を動かしてるんですよね。で今日の引き寄せは、そう、今日もね引き寄せが起きたんですけど、私子供が生まれる前からもその妊活してる時から子供がいつか生まれたらどのベビーカーにしようかなみたいなことを結構先走って考えていて、でその時に日本のメーカーのエアバギーっていうのがなんか見た目も可愛い三輪のね、ベビーカーなんですけど見た目も可愛いしいいなって思ったんですよ。ただ結局重さとかあとなんだっけな、機能性かなとかで、エアバギーは選択せずに別のメーカーのベビーカーを我が家ではずっと長男が生まれてから使っているんですけど、この間ねお友達のお家に遊びに行った時にちょろっと覗いたリサイクルショップの店頭にエアバギーがポンポンって2台並んでて、別のメーカーのベビーカーもポンって並んで3台ベビーカーが並んでたんですよ。で、あ、リサイクルショップにもベビーカーあるんだと思って見て、しかも結構綺麗だったんですよね、そのエアバギーが。で、ただその時は、買うつもりとか全然なくって、あるんだなぐらいだったんですね。で、そこからいろいろこう、引き寄せ、大きな引き寄せにつながるまでにも、細々とした引き寄せが、なんか、あって伏線みたいな感じであって、なんか長男の上着を忘れて、だからいつもだったらまあ月に1回会うかなぐらいの、まあ、月に1回2ヶ月に1回ぐらいの頻度で会うかなっていうお友達の家に、翌週どころじゃないか3日後、会った3日後に、あ、じゃあ上着取りに行きますっていうので行ってみたいな感じで、でその時にそのエアバギーを見てて、あ、家の駐輪場にだったらあれ置けるかも。で、ひらめいて今日また見に行ったんですよ。っていうので、なんか、そう、今週1週間のうちにポンポンポンって3回お友達の家に行く機会ができて、 で、まあ、結果的にそのエアバギーを触ってみて、あ、やっぱりいいなって思ったんですよね。うち2階なんですけど階段しかなくて、いつもそのベビーカーを階段も登って降りてっていうか、こう上げ下げがあってそれが大変だったんで、一つは駐輪場に置きっぱなしにするようで、なんか2台目のベビーカーが、しかもそのリサイクルの中古だったら、ね、新品じゃないから、まあ、外に出しっぱなしでもいいかなみたいなのがあったりして、そう思ってたら、それをね、まさかの、 100% オフでいただけたんですよ。ちょっと子供が起きちゃったかな、ちょっとね下の子が起きてきたので抱っこしながら続き話しますね。そう、それでそのエアバギーを見てて、あれ今日長男も保育園ねお休みしたんで連れてって、ちょっと試しに乗ってみてよとか言って乗せて押してみたりとかして、あ、やっぱりいいなと思ってたんですよね。で、じゃあこれにしますって言ってお会計してもらおうと思ったら、もう今日で閉店だし 100% オフでいいよって、ね、まさかの言っていただいて、もう付属のドリンクホルダーとかなんかそういうのも、これもつけとくねみたいな感じでつけて、もらっちゃって、そのまま ありがとうございますって言って子供を乗せて、で帰ってきたんですけど、それが本当になんか今日起きた大きな引き寄せだなと思って、もう何年も前からなんか憧れてるというか、いいなと思って気になってたエアバギーを、まさかこんな形でね、我が家にお迎えすることに なるとはっていう感じで、そうラッキーだなーって思いながら、そのね、ありがたく頂戴して、来たんですけれども、なんかこう自分がね、今まで一生懸命こうベビーカーを、もうベビーカーどころじゃないですよね、子供をまず家に、2階の家に連れて行き、で荷物を2階に運び、で最終的にやっとベビーカーを運びみたいな感じで3往復4往復毎回その階段をしていたんですけど、まあそこをね、大変だけどまあまあ仕方ないかなと思いながら続けてきたご褒美がこんな形で、やってきたのかなっていう風に受け取っていますが、もう本当にその友達の家に行く、友達に会いに行くっていうことで行動してるし、まあ、とにかくそのベビーカーをねすごい、運びまくって体を動かしてるっていうので、なんかこう運を動かして引き寄せたっていう感じのことが今日起きた引き寄せの一つですね。で、最近もう一つ、あ、これなんか引き寄せてるかもって思ったのが、ヨガで、このラジオもね、多分聞いてくれてると思うんですけど、なんかヨガとかメソッドとか受けてくれていて、で、この間のワークショップでね、お会いした方が、まあ、同じ都内に住んでるっていうことで、ちょっと年内に時間、会う時があれば、ゆっくり時間取ってお茶したいですね、みたいな話をしてたんですよ。そのワークショップではね、全然時間が足りなかったんで。で、そう。もうとにかくダメ元で、この日行けそうみたいな時があったら連絡してみるみたいな感じのことをしてたら、なんか、あ、その日なら行きます、明日なら行きますみたいな感じで先日ね、会ってお茶することができたんですけど、その時に話、そういうなんかこう今後どうしていくみたいな話とかをしてたら、その自分の中ではこう選択肢がすごい狭いで、自分でも気づいてなかったんですけど、これをやろうみたいな選択肢 A しか目に入ってなかったところを、なんか話してたら選択肢 B とか選択肢 C とかがポンポンって出てきて、しかも、あ、それめっちゃいいじゃんみたいな、それやりますみたいな感じのことがなんかね、そう出てきて、でこれは心理的盲点って日本語では言うんですよね。この心理的盲点っての誰にでもあるものなんですけど、私たちのこうの脳のね働きで、自分が照準を合わせていることははっきり見えるんだけど、その周りにあるものはぼやけてしまう、目に入ってこないっていうようなね、そういう働きがあるんですよ。で、まさにそれだったなって思って、自分ではこれって思って、その A しか見えてなかったけど、なんか話をしてたらちょっと視点をずらしたら B とか C とかっていう選択肢も全然あって、 むしろなんかそれめちゃくちゃいいじゃんみたいなねのがあって、これもまさに引き寄せひらめきの引き寄せだなっていう風に感じましたね。そのね、自分が会いたいと思った人に会いに行くっていう行動を取ったからこそ引き寄せたことかなっていう風に、感じました、ね、ということでね、下の子も起きてしまったんで、そろそろまとめたいんですけど、引き寄せが起きるときには必ず行動が伴ってるなって思いました。引き寄せようと思って行動してるわけじゃなくて、その会いたいとか何々したいとか、こう自分の中のこれをやりたいワクワクっていうその気持ちに従って体を動かす、行動するっていうことをしているときに、ぴょこって引き寄せが起きてるなーって、思いましたね。なんか寒いしめんどくさいしって思いながら家にいるとか、ああもう暗くなっちゃった、あっという間に夕方になっちゃったとか言いながら保育園に迎えに行くとか、そういう時は引き寄せたなって、思ったことほぼないんですよね。覚えてないってことはないと思うんですけど、そう、外には出てたとしても、そのやらなきゃみたいなちょっといやいやみたいな感じでやってる時は引き寄せって起きてなくて、自分がやりたい、会いたい、行ってみたいっていうところで行動するとね、そこにこう何ですかね、不思議なご縁が生まれるというか、で自分にとってさらなるワクワクだったり、今日みたいな、サプライズなプレゼントだったりっていう形で引き寄せが、起きております。ぜひ、皆さんも自分のやりたい、行きたい、会いたいというワクワクをもとに行動をしてみてください。体を動かしてみてくださいというお話を今日はシェアをしてみました。次男の笑い声とともに最後は締めたいと思いまーす。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。